リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと佐賀根幸子がお送りしております。さあ、ここからは毎日の暮らしをはんなりと彩るテーマでお届けしております、ビブレはんなりスタイル。月曜日は住まいをテーマにお送りいたします。さあ、番組の冒頭でもご紹介いたしました、今日からゲストをお越しいただきました、西脇畳敷物店、そして畳楽器製造の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
いや、今日は、ね、とても楽しみにしていました。はい、今日は畳屋さんということでね、
畳屋です。
はい、お越しいただいたんですけども、はい、まずもうね、以前に実はラジオミックス京都にご出演いただいていたこともあって、それを覚えてくださっている方は あーっていう感じもあるかなと思うんですが、初めて聞いてくださっているリスナーさんもあると思いますので、今日は西脇さんのことをいろいろ伺いたいと思います。お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず西脇さん、先ほど私西脇畳敷物店というふうにご紹介したんですけれども、はいはいはい、お店はどのあたりにあってどういうことをされてますか？
店はですね、北王子から、大宮通りを、下がってもらって150メートルぐらいですかね、はい、西側にあります。
はい、でそちらで、上京区になるんですかね。
そうですね、上京区になります。
はい、うんうん、であって、もう創業何年ぐらいですか？
おかげさまで今年で創業150年を迎えることができました。ありがとうございます。
150年。じゃあ何代目さんですか？
僕で5代目になります。
すごい、5代目さんの、はい、店主さんなわけですね。はいはい、じゃあ お家がもともと畳屋さんだったということになりますか？
そうですね、明治の2年に創業させていただいて、ずっと当地で畳屋を代々やらせていただいてます。
畳屋さんというのがご近所にない方はどういうものなのかなと思ってらっしゃると思うんですけれど、はい、畳はまあ、ね、皆さんご存知だと思うんですけど、実際に畳屋さんというのはどういうことをされるんですか？ざっくりでいいから教えていただいていいですか？
はいはい、僕たちも、いろんな、町にある畳屋の仕事というのは、はい、お客さん、言うたらお住まいの、方のところに出向いていってですね、古くなった畳を新しく変えたりとか、うん、また畳のないところ、新築の住宅に、新しく畳を入れるとか、うん、そういうのが我々の仕事です。
はい、なのでちょっと畳がこうボロボロになってきたなと思うと、お願いしてちょっと新しい畳作り直してくださいみたいな感じでお願いする。
はい、その通りです。
ね、はい、そういうことをされているんですが、西脇さんご自身はずっと畳屋さんなんですか？
僕、今年で53になりますけれども、大学を出てからすぐはサラリーマンをやりましてですね、はい、それから、9年半サラリーマンをやってですね、それで畳屋を継ぐことになりました。なぜかというとですね、
はい、
僕が大学出た頃はね、バブルで世の中はすごく就職も良かったし、ね、うちの父親にですね、
はい、
父親、まあ、先代ですね、
はい、
先代に大学出たら畳屋継いだ方がええんやろかって聞いたら、
はい、
いやいや、まだまだわし若いから大丈夫って、
うん、
親父と24しか変わらないんで、まだ40半ばぐらいです。
そっか、まだ働き盛りです
もんね。そうなんですよ、はい、ですからね、意外と簡単に、はい、どっか行ってこいよみたいな感じで、
そうなんですね、
おかげさまでその先代も今も、もう76になりますが、
はい、
元気に一緒に働いております。
いいですね、はい、親子で同じ、ね、お仕事されるっていうのはいいですよね。そうか、なるほど。じゃあそうやって畳の仕事を今されてるってことなんですが、はい、その畳を作るだけでは、作ったりとかせて納めたりとかっていうだけではなくて、はい、その畳のことを教えにとかもいらっしゃってるそうですね。
そうですね、畳のことっていうのは意外と皆さん知ってるようで知らない、とても不思議な、
はい、
なんて物体
そうですよね、
意外と。じゃあ例えばですね、ペンキがめくれたし自分でちょっと塗ってみようかとか、
はい、
ね、ちょっとあの壁がちょっと古くなったので自分で釘打ってみようかとか、はい、意外とできるかなと思うんですけど、はい、畳のことはどうしていいかすらわからない、
はい、全くわからないです ね
畳は畳とは何者やということでですね、はい、皆さんそういう疑問は結構あるみたいでですね、はい、いろんなところに教えていっていただいて、例えば小学校、地域のお祭り、はい、それとまあ、大学、京都大学でも年に2回大学生を相手に、僕みたいなですね、知能指数の人間がですねすごく優秀な方に喋らせていただいたりとか、それとあと外国人の方、最近ものすごく多いですが、見学に来られたりとか、外国人の、外国人の学校に出向いていって、はい、外国の方に、まあ、日本の文化として畳のことを、お話しさせていただける機会をいただいたり、大変喜んでおります。
すごい国際的ですよね。なんか畳ってものすごくこう日本的なものっていう感じですけれども、はい、それがご活躍としてはとてもグローバルな感じになりますね。
そうなんですね。不思議なもんでね、高校の時はこの近くの高校、最初から言うと幼稚園から大学まで、はい、このですね、はい、FM 局の視聴エリアの中でしか、はい、生活してないような、
北区上京区内でずっとですね。
そうなんですよ、はい、うんうん、それでですね、高校の時は放送部をやってましてですね。
放送部さんですね、はいはい、
ですからこういう放送の関係の仕事したいな、なんか思ってた時も、ね、ありましてですね、今おっしゃったように、でもまあ親の後を継いで畳屋をやったから、意外とこうやってラジオに出られたりとか、
はい、
ね、そのまっすぐ目指すんじゃなくてなんかぐるっと行ったら意外と近道やったと、ね、嬉しいですね。
なるほど、なんかそんな風におっしゃっていただけるととても嬉しいですね。私たちも、ね、出演いただけるの大丈夫かな、お忙しいのにと思ったんですけど、なんか楽しそうに来ていただいてるのでとっても嬉しいです、はい、
めちゃくちゃ楽しいです。
よかった、はい、ありがとうございます、ね、これからも、ま、毎月、ね、来ていただけるので、はい、とっても楽しみにしてます。はい、そして私ご紹介のとこでもお話ししましたように、畳楽器製造、
はい、
ね、今日もとっても可愛い楽器を持ってきてくださってるんですけど、
はい、
パンダ、
パンダですね。
パンダのそれはウクレレ、
はい、これはウクレレです。はい、
ね、畳なんです、それが何を言ってるんだという感じなんですけど、ウクレレのちょうどその胴体のところがパンダの顔になってましてですよね。
そうですね、
ね、そのパンダの顔が木じゃなくて畳表ですよね、はい、白と黒の、ね、畳表でできてるんです。すごい不思議で可愛い
ちょっと
すごい癒しの音を流してくださいましたけど、こうやって楽器の演奏もされてるんですよね。
そうですね、そもそも、9年前にこのバンドは、組むことができましてですね、はい、今ちょっとなんか鳴ってますかね、
はい、そうなんです、
畳をですね、皆さんにどのように紹介するかということでですね、仲間たちと一緒にそうや音楽で畳について歌を歌ってね、歌も作って楽器も畳で作ってやったらきっと目立つんやないかということでですね、最初やりだしまして、じゃあメンバーが増えれば増えるほどですね、じゃあ俺はドラムがやりたいと、
はい、
私はフルートが吹きたいと、ね、はい、いろんなメンバーが集まってきてですね、じゃあ私の楽器をじゃあ畳で作ってくださいということで、どんどんどんどん畳の楽器が増えまして、メンバーもですね、楽器ができなくても、
はい、
歌が上手くなくても、
はい
はい、メンバーに入れるという、
なりたいって言ったら入らせてもらえ
る、畳が好きなことと、
はい、
みんなで仲良くできること、この2つさえ守ってくれたらですね、
なるほど、
このバンドには
入れるんですね。
世界一ハードルの低いバンドという
なるほど、畳を愛する気持ちと仲間と一緒に仲良くできる、
はい、そうです、
はい、が大事なことなんですね。
大事です、はい、
なるほど。で今、ね、こうやって畳の、ね、音楽がちょっと流れてますけど、また次回の時にはしっかりと聞いていただきたいなと思うんですけど、なんか畳の説明をしながら楽しくリズムを刻んでるような歌になってるんですかね。
そうですね、うん、おおよそ畳のことをですね、はい、PR するバンドで、世の中ですね、
はい、
歌っていうと大体愛の歌、ね、恋、
そうですね、ね、
いろんな歌、はい、あと 勇気を与える歌、そっと背中を押してくれる歌、いろんなありますが、はい、我々は畳の歌は一色でですね、
畳の愛がこうドーッと出てくるような、は
い、そうですね、あの1から10まで、まあ、大半畳屋という、まあ、あと人々の暮らしのですね、はい、まあ、和やかさとか、一家の団らんとか、畳の上での暮らし、そういうのを思い起こしていただけるような曲とか、そういうのを中心に、演奏しております。
そうなんですね。でもなんかこの、あの演奏されてる皆さんもとっても楽しそうでいいですね。
そうですね、そういう人しか集まってこないですね。
いやいや、いいなと思って、あのとっても愉快な感じでね、はい、されてるんですけど、この畳の歌を聞いてみたいとかね、あの畳楽器を持たれても、そう、畳楽器についてもね、あの今日あのこれを伺っていると何時間あっても足らないんでどんな人作ってるんですか、とかね、でいくつぐらいあるんで、いろいろあるんですけど、これまた、はい、おいおい伺っていくとして、はい、あのイベントの予定があるということなので、はいはい、あのこれ一度聞いてみたいと思われる方にですね、ぜひお知らせいただきたいと思うんですけど、はい、近々あるんですね。
はいはい、
はい、教えていただけますか。
はい、言っていきましょう、はいはい、まずですね、今日
、
はい、今日、明日、はい、7月22、7月23、はい、祇園祭りの後祭り、
あ、はい
はい、これのですね、エコー屋台村っていうのを開催されています。2日間とも夕方の5時から夜の9時半まで、京都芸術センターのグラウンド、諸町錦のところですけれども、そこでですね、はい、これはあの、楽器で出るんじゃなくて、
これは楽器ではない、はい、
畳を使った時にどうしても廃材、
はい、
ちょっと短くなった畳のヘリとかですね、そういうものがありますって言ったら、はい、京都市のですね、この、 あのエコ屋台の担当者の方が来ていただいて、もしよかったらそれをあの寄付していただけませんかと。それでですね、はい、皆さん、あの畳のヘリって、ね、赤とか金銀が入ってたりとか、はい、いろんな種類、
ちょっと縁のところですよね。
そうです、はい、800種類あるらしいですけれども、はい、それをですね、500人分ぐらい、はい、寄付させていただいて、はい、それでですね、アクセサリーを作ろうという、はい、今日屋台が、今日明日開かれます。よかったら、あの、ね、はい、お祭りも楽しみながら、よかったらこの、エコ屋台京都芸術センターに来ていただいたらと思います。
はい、
あとですね、4つあります。
まだあります。
7月28日、はい、これは演奏です。西本願寺さんの納涼盆踊り大会、
はい、
これにですね、出演して盆踊り前に演奏することを、はい、します、16時から
16時、午後4時からです、
はいはい、演奏します、それとですね、はい、8月1日、
はい、
これも言うとかなきゃいけません、はい、日本畳楽器製造というか、あの西脇畳店、畳敷物店にはですね、はい、ゆるキャラがおります。
おー、
はい、タタミンくんというゆるキャラがおりましてですね、
いい、
形はですね、巨大な冷蔵庫みたいな形をしておりますが、
四角いんですね。
四角いです、はい、このタタミンくんが今年も、
はい、
ゆるキャラグランプリに挑戦いたします。
応援したい。
ぜひとも応援してください。あの1日1票、
はい、
あのメールでですね、はい、あのタタミンくんって
投票できるんです
ね。投票できます。クリックしていただいたら投票できますんで、よかったら投票してください。
ぜひお願いいたします。
お願いします。
タタミンくんです。
タタミンくんです、
はい、
それとですね、8月11日、
はい、
ゼストお池、あの市役所の近くのゼストお池の、
はい、
あの地下の
地下、ね、
はい、ショッピング、はい、あのモールですけれども、こちらの五光町広場、一番西側の広場ですけれども、はい、そこでは寺子屋イベントといいまして、
はい、
夏休みの工作を親子でするようなイベントで、
うん、そうですね、夏休み期間ですもんね、
はいはい、畳で小さなあのコースターを作ったりとか、アクセサリーを作ったりというブースを出します、
はい、
これが、お昼の1時から
1時から、
はいはい、そして日本畳楽器製造も演奏します。夕方の4時からです。
はい、ここでも演奏が楽しめますね、
はい
はい、
それと、ね、もう次の放送までの間にもう一つあります。
はい、たくさんありますね、
はいはい、さっき西本願寺さん紹介しましたが、うんうん、今度は東本願寺さん、
はい、お、今度は、はいはい、東さんですね、
はいはい、下行京都駅前サマーフェスタ2019というイベントが京都駅であったりとか、下行の一円でありますけれども、
はい、
我々は東本願寺さんの前のあの緑地スペース、噴水とかあるとこです、
はい、
そのとこをですね、一体使ってですね、京都食とアートのマーケットっていうイベントがあります、
はい、
それに出演します。演奏は13時頃から、
演奏の
予定です。それでですね、
はい、
なんと全イベント、
はい、
きっと無料で入れます、 ぜひともどれもお越しいただけたら嬉しいと思います。
じゃあもうちょっと行ってみようと思われたら、はい、あの予約とかもいらないんですね。
そうですね、はい、お気軽に。
わかりました。あのぜひあのこれね聞いてくださっているリスナーの皆さん、あのちょっとねあの近くに行ってみたからとかね、はい、そんな感じでもいいのでぜひあの聞きに行ってみていただきたいなと思います。またあのこの放送が終わりましたらラジオミックス京都のホームページの方にもあのご紹介しておきますのでご覧になってください、はいはい、今ねメッセージいただきました。こちらは金曜日あのウィークエンドにいつもご出演いただいている鳴橋明美さんです。鳴橋さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
佐金さん西脇さんまたまたお邪魔いたします。鳴橋です、もうお分かりでしょうが西脇さんはとにかく、活動も人柄もそしてお話も面白すぎる、そして西陣からグローバルな活動を目指しておられる西脇さん、畳西脇さん楽しみにしてますというメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
聞いてくださってたんですね。鳴橋さんありがとうございます。本当にねグローバルなご活躍ですよね、はい。今日はあのせっかくお越しいただいて、まあ、あの西脇さん の, あのご紹介もさせていただいたんですけれども、畳のプロとしてこの季節ちょっとあのアドバイス一ついただけたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、何かありますか？
あの特にこの季節は、はい、あの畳の上にカビが生えたけどどうしましょうという話がよくきます、
はい。
ですからちょっとカビのお手入れについて簡単にご説明します、
はい。
カビがあの生えるには、いろんな条件があって、湿度が高い、温度が高い、部屋を閉め切ってあの換気ができていない、いろんなことでカビが生えます、カビがもし生えてしまった場合はですね、まず、カビをまあ、掃除機なんかで吸い取って
吸い取る、
はい、早速こすらない、
はい、すぐにこすらないですね、
はい、すぐにこするとカビが畳の目の中に入っちゃうんで、できたら
まずは掃除機、
掃除機、
はい
はい。そしてその後はですね消毒用のアルコール、
うん、
要はあの昔予防注射するときにあのスッとあれ塗ったあれですね、
はいはい
はい、あれ薬局とかで買っていただいて、はい、それをきれいなタオルに染み込まして拭き取ってください。殺菌もできます、はいはい。それとまあカビの予防はですね、あのまずあの換気をすること、梅雨の間で雨が長いこと続くときは除湿機とかエアコンのドライとかを使っていただくのもいいでしょうし、うん、汚れてなくても毎日掃除機をかける、めん
ど
くさくてもね、
とにかく1回はかけるってことですね、
はい。あのカビの菌はなんか48時間ぐらいは菌がついても発芽しないらしい。
そうなんですね。だからじゃあ乗っかってる間に
掃除
しちゃう、拭き取
っちゃう、はいはい、それから、まあ、バタバタ部屋中をウロウロするだから菌を定着しないようにする、そうですそうです。
なるほど、は
い、これ意外といいみたいです。
わかりま、はい、ありがとうございます。あのちょっとねあの掃除機かける時間がない方はちょっと走り回っていただいてちょっと今日です、ね、一日はそれでなんか乗り切っていただくっていうのもいいのかもしれません。
ゴロゴロするのもいいかもしれない。
あ、ゴロゴロしてる、なるほどありがとうございます、はい、できそう、はい、わあ、もうあのこれからも楽しいあのお話を楽しみにしております、はい。また来月もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い。
来月は8月26日の月曜日にお越しいただく予定です。今日のゲストは西脇畳敷物店畳楽器製造の西脇和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。